それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は使徒の働き第19章21節から41節です。聖書は後ろの方、新約聖書の267ページになります。使徒の働き第19章21節。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアにとどまっていた。その頃、この道のことからただならぬ騒動が持ち上がった。それというのは、デメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同業の者たちを集めてこう言ったからである。皆さんご承知のように、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。そして町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだ。パウロはその集団の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。アジア州の高官でパウロの友人である人たちも彼に使いを送って劇場に入らないように頼んだ。ところで集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。ユダヤ人たちがアレキサンデルという者を前に押し出したので、群衆の中のある人たちが彼を促すと、彼は手を振って会衆に弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人だと分かると、皆の者が一斉に声を上げ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続けた。町の書記役は群衆を押し沈めてこう言った。エペソの皆さん、エペソの町が大女神アルテミスと天から下ったそのご神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうか。これは否定できない事実ですから、皆さんは静かにして軽はずみなことをしないようにしなければいけません。皆さんがここに引き連れてきたこの人たちは宮を汚したものでもなく、私たちの女神をそしったものでもないのです。それでもしデメテリオとその仲間の職人たちが誰かに文句があるのなら、裁判の日があるし、地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たらよいのです。もしあなた方にこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければいけません。今日の事件については正当な理由がないのですから、訴状罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動の弁護はできません。こう言ってその集まりを解散させた。本日はこの箇所から人の信心も大切にと題して説教をお願いします。
パウロの第2回目の、すみません第3回目です。第3回目の伝道旅行、それはエペソにおける、伝道によって、このエーゲ海の東岸地方アジア、ここにイエス様の福音がもう至るところで語られるようになった。ここに教会がいくつも、7つの教会と言われますけれども、7つの教会がこの地域に打ち立てられることになったということです。ということはどういうことかというと、ここエーゲ海ですね。エーゲ海の西側は第2回目の伝道旅行によって多くの教会が建てられたところです。で、第3回目はこのアジアの地域に教会が建てる。そして第1回目はですね、このキプロス、それからこのキリキアやガラティアと言われる地域、第1回目はこの地方ですね、キリキアガラティアの地方、第2回目はこのゲーゲ海の西側で、第3回目はこのエーゲ海の東側の地域に、教会が建てられ、イエス様の福音がの宣教が確立されたわけであります。ですからパウロは、自分イエス様が自分を使わせてくださって、この東地中海一帯ですね、東地中海一帯世界にイエス様の福音を伝えさせていただいたということがもう分かったわけです。で、もうすでにエルサレムやユダヤは、十二弟子たちが伝道、ペテロを中心としてする十二弟子たちが伝道している。そして、アンティオケにも世界宣教の中心となるアンティオケという教会が建てられている。そしてこれちょっと見えませんけども、エジプトの方にはアレキサンドリアというところで教会、キリストの福音が伝えられているということで、もう東地中海世界ですね、はにイエス様の福音が伝えられた。で、そこでパウロは、今ここで私はローマも見なければならないと言ってますけども、それはどういうことかというと、次はこの地図には出てない西ヨーロッパですね、イタリアやスペイン、地中海の西の方にイエス様の福音を持ち運んでいこうと。そしてその前にエルサレム教会に伝道の報告をして、そして伝道の報告をするだけじゃなくて、この、エルサレム教会、エルサレムというのが産業がないところでありましたし、飢饉などもありましたから、エルサレムの生徒たちは非常に困っているということがありました。ですからこの自分が伝道したこの地域のクリスチャンたちにですね、エルサレム教会を助けるために献金出せって言って、献金をですね、パウロは自分のために献金使ったことは一回もないんですね。だけど自分たちの、彼はやはりエルサレム教会、そこはやはりイエス様が十字架にかけられ、贖いの血を流され、そして蘇られた、そのエルサレムの教会を本当に大切に思っている。そしてその教会の人たちを助けるためにですね、経済的に助けるために、自分が伝道した地域の人たちからですね、献金を出し、本当に惜しまずに献金しなさいと言って献金を出してもらって、エルサレムに持っていこうとしていたわけです。だから、それで自分に使22節、自分に仕えているものの中からテモテとエラストの2人をマケドニアに送り出した。マケドニアっていうのはここですね、このギリシャの北の方、マケドニアです。で、なんで先に送り出したかって言ったら、自分が行って献金を集めるから、献金を受け取るから、先に行って献金の準備をさせておきなさいと、郵送の準備のために行かせたというふうにこう考えられています。そして、それで今まで何度か出てきましたけども、エペソというのはもともとどういうところだったかというと、エペソここですね、この エーゲ海の東側にあっても交通の要衝、もう陸路そして海路の、まあ、交差点であって、そして非常に産業経済が盛んなところであった。ところがそこにはですね、やはり非常に陰頭な、宗教が、まあ、あったわけです。それがアルテミス神殿であった。でアルテミスってのは何かというと、これがアルテミス像なんです。で、もともとどういうものであったかというと、どうやらこの地方に大昔隕石が落ちたらしい。で、隕石 の周りにこうブツブツがいっぱいあった。それを御神体としてお祭りする。で、それでですね、このアルテミスというのは体中にチブサがついてるわけです。このブツブツブツブツは全部チブサなわけです。それでこの、つまり豊穣の神ですね。つまりセックスによるよって多産、多くのものが生み出されるというようなことを象徴する、そういうのをこの神としてたわけです。ですから非常に生倫理が堕落している、そういうような町であったわけですね。で、そのアルテミス神殿には、虚勢された、祭司たちと、それから多くの神殿娼婦たちがいて、そこで参拝に来る人たちとみだらな行為を行っていたのがアルテミス神殿だったわけですね。で、そういう中でこのイエス様の福音が伝えられていく。そしてそのエペソというのは、その後数世紀間にわたってヨーロッパのキリスト教会の中心地となってですね、行くという、まあ、素晴らしい福音の働きがここで行われるわけです。で、そのエペソ教会の基礎が定まって、で、いよいよパウロは、西ヨーロッパへの伝道旅行にこれから向かおうという決心を固めて、そして、エペソを去ろうとしていた時に、もう大騒動が起こったというのが今日の話であるわけです。で、どういうことだったかというと、アルテミス神殿の銀の模型で、中に今のアルテミス像のミニチュアが入ってたらしいですけども、で、それをですね、日本でもよくやるように参拝客に売るわけですよ。で、参拝客はそれを買って神殿に奉納するわけですね。日本でもよくありますよね。神社とかに行って何かを買ってそれを神社に奉納するってのはありますけれども、それと同じことをやってる。で、そうするとそれによって多くの利益を、まあ、得ることができるわけですね。で、ところがパウロの伝道ってのは何だったかって言ったら、基本的には神殿宗教から内在のキリスト、私たち一人一人が神の神殿なのであって、イエス様の御霊、聖霊が私たちの中に宿ってくださる、ここに天地を造られた神様の祝福があるということを語るのがパウロの伝道であった。で、そうすると、まあ、神殿商売の売り上げがもう激減するわけです。で、そうすると銀細工人の顔役だったデメテリオという人がいる。で、この人が同業者を先導するわけです。もともとは商売が苦しくなったっていうことなんです。一番の原因は商売が苦しくなったっていうことだったんだけども、それを宗教心に結びつけた。宗教心に結びつけて、そして同業者を先導して、でとうとうですね、2万5千人ですよ、2万5千人入る劇場があったんですけども、そこにもう群衆がバーッと押し寄せて、もうみんなでですね、シュプレヒコールを始めたってわけです。で、まあ言うならですね、偉大なるかな、エペソのアルテミス、偉大なるかな、エペソのアルテミスって、もうずっと2時間も叫び続けるような、そういうシュプレヒコールが起こった。で、パウロはですね、群衆に説明を試みて中に入っていこうとするんですけども、弟子たちがこう体を押さえつけてですね、絶対行かせないようにした。 でも神様不思議ですね。パウロ行かなくても解決するわけです。これ今日のところって騒動が起こったってことで、結局どういうこと、結局どうなったのっていうふうに皆さん思うかもしれないけど、これこのことによってエペソの教会守られたんです。最終的にそのことについて今日話をしようと思っています。でこの、その群衆はもう扇動されてですね、無秩序状態で、で没理性的熱狂、これ最近っていうかもうテレビでもよく見ますよね。中東の方で人々がもうずっともう大声でこう叫んでいる、手を振り上げて叫んでいる状況っていうのはよく見ると思います。でももちろんこれはそのイスラムの人たちだけではありません。クリスチャンにもそれはあります。中には、私たちはしませんけど私たちはしませんけど、そういうクリスチャンたちもいます。で問題なのは、神様に向かって本当に心から賛美を、ね、捧げることは素晴らしいことですけども、無秩序状態になったり、あるいは理性が働かなくなるような状況になってしまうっていうのは、それはクリスチャンであってもイスラム教徒であっても仏教徒であっても何教徒であっても全部ダメなんです。全部ダメなんです。それはクリスチャンであってもダメです。で、なんでダメかって話は後でしますけれども、クリスチャンだったらいいだろうってことにはならないです。やはりそれは。でここで途中でですね、33節にユダヤ人たちがアレキサンデルというものを前に押し出したので、群衆のある者たちが彼を流すと、彼は手を振って回収に弁明しようとした。でこの人はどういうことかというと、パウロの伝道によってそのギリシャ人たちがクリスチャンたちだけじゃなくてユダヤ人たちに対しても反感を持つようになった。あいつら一つの仲間だというふうに思われてたから。でそこでもアレキサンデルは、いやいや、キリスト教とユダヤ教は違います、私たちは関係ないんですよっていうことを言おうとしたんだけども、で むしろもうそれでも熱狂にですね、無秩序に油を注ぐようなことになってしまったということであったわけです。そこでここでですね、エペソの書記役ですね、役人が出てきて仲裁をする。この仲裁がまた本当に素晴らしいです。でどういうふうに仲裁したかというと、まず3つあるんです。で1、アルテミス神殿信者の怒りをまず沈めるんですね。沈めるためにですね、このアルテミスっていうのは皆さんも知ってる通り、もう素晴らしい神様だということはみんなが知ってる。だからそんなに騒ぐ必要ないよ、みんなが知ってるんだから、騒がなくたって素晴らしいものは素晴らしいんだから、皆さんが騒ぐ必要はないですよって言って言うと、みんながこうシーンとした。それはみんなが知ってることだ。で2つ目、ここすごく重要。パウロたちクリスチャンはアルテミス神殿を汚すこともアルテミスをそしったこともない。これすごく重要です。皆さんはパウロたちクリスチャンがアルテミス神殿を汚したり、アルテミスをそしったと言ってこういう騒ぎを起こしているけれども、そういう事実はないと言ったわけです。そして従ってパウロをはじめとするクリスチャンたちに対する攻撃は不当であって、騒乱は犯罪行為であると言って沈めて解散させた。でここで今日の箇所で私たちクリスチャンが本当に心を止めなければいけないのはこの2のポイントです。2のポイント、パウロたちクリスチャンはアルテミス神殿を汚すこともアルテミスをそしったこともない。つまり他の宗教をバカにしたらいけないっていうことです。他の宗教をそしるということがパウロはやってなかった。さっき言ったようなもう本当に宗教とは言えないようなものですよ、アルテミスの神殿。 そういうものであってもパウロはアルテミスをそしったこともないし、アルテミス神殿なんかいつか滅びるぞって言ったことはなかったっていうんです。私時々ね、恥ずかしい思いをすることあるんですけど、クリスチャンの人と一緒に歩いててね、神社とか見るとですね、滅びろとかっていう人がいるんですよ時々。でも本当に恥ずかしい。いつか倒れるとかね、イエスの御名によってとかって、やめてくれって。パウロはやってなかったですよ。パウロはそういうことやってなかった。もう今日のメッセージはもうそれに尽きます。本当に他のこのアルテミスの人たちがどういう信仰を持ってたか私たち知りません。だけどパウロの伝道というのは何だったかというと、他の宗教を潰すことがパウロの伝道の目的ではなかったんです。イエス様は今も生きているということを伝えることがパウロの伝道の目的だったんです。イエス様に反対していた自分に蘇ったイエス様が現れて私を救ってくださった、このイエス様は今も生きているんだ、そして私たちの罪はイエス様の十字架によって清められているんだ、許されているんだということを伝えることだけがイエス様、パウロの伝道だったんです。他の宗教を潰したり他の宗教を侮辱したりすることが彼の伝道の目的ではなかった。だから私たちもですね、伝道する時っていうのはそんな宗教信じてたら滅びますよとかそういうこと言っちゃいけないわけです。本当に苦しいなら、苦しい人、本当に病気で苦しむ人、本当に人生の苦しみの中で苦しむ人と共に祈ることによって、祈りまたイエス様は今生きているということを伝えることによってその人たちの人生が回復していく、その後でいろいろ聖書を通して学んでいくことは、学ぶことによって理解も深まっていくでしょう。しかしまずは苦しむ人とにイエス、神は愛だということを伝えること、そこから全てが始まるのです。もうしばしばお話ししてた大変申し訳ないんですけど、私の妻がですね、イエス様と最初に出会った時こんなこと言ってました。「歎異抄」の話をしてた、本年が書いた。で「歎異抄」読んでたんですね、彼女は。おそらくそれで心の平安がない、心の平安が欲しいと、そういう渇きがあるところに神は愛だという言葉が一言語られた時にイエス様の御霊に触れられる経験をするということが起こるわけです。また先日ある兄弟のご家庭に行ってお祈りをしました。彼らも本当に困ってるんです。本当に困ってる、もういつ死のうかという、そういう会話を家庭の中でしている。そういう中に行った時にイエス様は今も生きておられますよ、祈りましょうって言ったら、本当に必死にイエス様の名を呼んでお祈りになる。そこにイエス様の救いというのが届けられていくのです。このパウロがですね、歎異抄書いたのは死んだんですね、すいません間違えました。パウロがエペソで伝道してた時に、パウロの手によって非常に大きな働き、多くの人たちが癒された。そしてその手拭いや前掛けを当てるだけで病人が癒されたということが起こったとあるけども、そういう人たちは本当に苦しんでいたんです。苦しんでいたところに神様の手が伸ばされたのです。 そのことを私たち本当に心に留める必要があると思います。イエス様の福音が伝えられる、イエス様は苦しんでいる人たち、貧しい人たち、病んでいる人たち、囚われ人たち、そういう人たちに福音を述べ伝えさせるために神様は私をお使わしになったというイザヤ書の言葉を引用して、それが自分の働きだというふうにおっしゃった。弟子たちの働きも同様であるはずです。つまり苦しんでいる人たちのところに使わせるされるのが私たちの伝道なのであって、他の宗教をそしったり、他の宗教を侮辱したり否定したりすることが私たちに与えられている働きではないということであるのです。数ヶ月前、日本でもありましたけれども、日本の神社仏閣、何か油みたいなものを撒いて、清めの油とかって言って撒いた人がいる。もう本当に恥ずかしい、本当に恥ずかしいです。イエス様はそういうことはしないです。イエス様自身、十字架にかけられる前にユダヤを去って北の方に異邦人の地に遠足、もう休憩に行かれた時があった。そこには偶像の神殿もいっぱいあるわけです。でもイエス様はそこで神殿を汚すとかそういうことなさってないです。ですから絶対にね、他の宗教を汚したり、他の宗教を否定したり、他の宗教を信じる人を侮辱してはいけない。でそれはどういう思いかというと、教義や自分の思いの押し付けであって、その背後には何があるかって言ったら、征服欲がある、ね、人間の征服欲がある。宗教の殻をかぶった、仮面をかぶった征服欲ってのは本当に怖いです。それによって争いと対立が起こる。イエス様が私たちにこれをせよとおっしゃってるのは、そういうことではなくて、私は生きている、生きている私を持ち運んでいけということにつきます。それだけです。その命を伝えること、その愛を伝えること、平和を伝えること、そして平和を作るものとなることであります。ローマ人への手紙の中にありますね。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。先ほど読んだ12章に、こう書いてある。どこから読みましょうか。 14節から読みましょうか。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ知者だなどと思ってはいけませんって書いてある。で、自分こそは知者だと思ってはならない。自分はこのキリストの、キリスト教を信じているから他の人よりも偉いと思っちゃいけないって書いてある。そういうことです。私たち自分に関する限り全ての人と平和を保てと言われているこの言葉に心を留めてですね、今週1週間だけじゃありませんが、本当に一生歩んでいきたいと思います。お祈りをしたいと思います。天のお父様、今日の聖書の箇所を感謝します。 パウロがこうやってアルテミス神殿を汚さず、アルテミスを阻止せずに伝道したしてくれたおかげで、エペソ教会は攻撃から守られました。天のお父様、私たちあなたに出会って救われ、今このように喜びの中を生かされていることを本当に感謝しておりますが、あなたを知らずに他の宗教を一生懸命やっていらっしゃる方々を、私たちもそう知らず、彼らを尊ぶ心をお与えくださいますようにお願いいたします。天のお父様、そして私たちは苦しんでいる人たち、弱っている人たち、そういう人たちのところにイエス様、生きているあなたをお届けするものであらせてください。私たちもそのようにしてあなたに出会って救われてきました。そのようにあなたを伝えさせてください。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。さっき歌ったあの涙と、涙も虹となる、歌いましょう。